ットマジックポッドキャストのホストをしているデザイナーの長谷川康久です。いつもだったらゲストを呼んだ対談形式なんですけど、今回は久しぶりにソロでお話ししようと思ってます。とは言ってもですね、ただ単にこう話すではなくてですね、ちょっとしたデモをしようかと思っています。このポッドキャストを聞いている皆さんの中にもチャット GPT や Google のジェミナイとかクラウドとかいろんな AI ツールというのは使っていると思うんですね。で、今回はですね、チャット GPT を使ってちょっとした実験をしようかなと思っています。聞いている人の中にですね、もうすでにこうガンガン使って活用してますっていう人もいますし、あとは 1,2 回使ってみたんだけどなんか使い方がよくわからない、もしくは思ってるような回答は得られないのでなんか違うというふうに感じている方もいるんじゃないでしょうか。で、今日はですね、そういったどう使っていいのかわからないというところをですね、ただ単にこうレクチャーするんではなくてですね、実際ちょっとデモりながらやっていこうかと思っています。まあさすがにこう GPT-4 を使うので出力に時間がかかるので、その辺の部分は編集でカットしますが、それ以外は実際、まあちょっと書いてみて進めていこうかなと思っています。そして今日お話しすることはですね、ただ単にこう GPT-4 で使えるテクニックというよりかはですね、例えばジェミナイとかあのクラウドとかでも全然使えるやり方とか考え方なので、ぜひ活用していただけたらと思います。で、やはりですね、こういったチャット式の UI の一番難しいところは、私たちのメンタルモデルをまず変えなければいけないところです。Google をこう10年、20年とか使っていると、どうしてもこうキーワードを入力して答えが返ってくるっていう風な形のインタラクションにすごく慣れてると思うんですね。なのでこういった、たとえチャット UI であってもですね、そういったものを期待してしまうっていう方は多いんじゃないでしょうか。だからこそ、ちゃんと書いたけど、思っていたものが出てこなくて、残念だというふうに思ってしまうのかもしれませんし、一発でいいものを出そうとしてしまうが、ゆえにですね、プロンプトエンジニアリングしてちゃんとしなければというふうになってしまうというところはあるんじゃないかなと思います。で、今日お見せしようかと思っているところはですね、ただ単にこう、プロンプトエンジニアリングして、しっかりとした質問を作ればいいというわけではないところを一つ証明するためにもですね、今回このデモをやってみようかなと思っています。でですね、何を取り上げるのかというと、ちょうど先週ですけど、ツイッターのタイムラインの方で流れてきた質問ですね。まあ私は当てじゃなかったんですけど、ちょうど私が扱うには面白いトピックかなと思ったので、それを使うかなと思っていますが、デザインの言語化がうまくできないんだけど、どうしたらいいのかわからないというふうなつぶやきを、まあちょうど先週見つけたので、それを使って、このチャット GPT に聞いてみようかと思います。でですね、まず最初はですね、もう本当にストレートです。デザインの言語化がうまくできなくて困っています。言語化ができないと言われることがあるんですけど、そもそもデザインの言語化とはどういう意味ですか？これをまず入れてみました。これを入れている理由としてはですね、まずそのデザインの言語化というところの意味をチャット GPT と認識を合わせるっていうところがまず大事だと思います。いきなりこう言語化に対してどうしたらいいんですかというふうに聞くと、いろんなニュアンスのものが返ってくるケースがあるので、まずはチャット GPT ですね、こういう意味でデザインの言語化っていうのを私は定義していますというのをチャット GPT の方に聞いてみて、そこから展開するというふうなことはしたいので、まずそういうふうな書き方をしてみました。まあそうした中で、こうチャット GPT の方が返してきた答えがですね、デザインの言語化とは、デザインの概念、意図、プロセス、結果を明確な言葉で表現し、他者とのコミュニケーションを促進することを指しますと。まあその後いろいろこう、言ってるわけなんですけど、その後ですね、デザインの言語化が困難と感じる場合、以下のアプローチが有効ですというふうな答えを返してきました。その中でもですね、デザインの目的を明確にする。デザインが解決しようとしている問題や達成しようとしている目標を明確にしましょう。二つ目、専門用語の使用と説明。デザインに関連する専門用語を適切に使用し、必要に応じてその用語を分かりやすく説明します。3番目、ビジュアルと言葉を組み合わせると、ね、デザインコンセプトを言葉で説明するだけでなく、スケッチ、ワイヤーフレーム、モックアップなどビジュアルを使用して視覚的にそのアイデアを伝えます。4番目、フィードバックを活用する。デザインの言語化に関するフィードバックを積極的に求め、それをもとにコミュニケーションのスキルを磨きます。というふうな4つの意味合いでデザインの言語化について説明をしてきました。で、これを見るとですね、少し微妙に狙っているところが違うと思うんですね。デザインの目的を明確にするのか、それとも専門家用語とかを駆使しながら、きちんと伝えるのか、それともビジュアルと組み合わせて伝えるのか、 もしくは、フィードバックを元にして言語化っていうものをしていくというふうなことなので、4つのアプローチとか4つのデザインの言語化の説明があるというのがここでは分かりました。で、こういったところもあるので、じゃあ私はこういう意味合いでのデザインの言語化したいんですというところを深掘っていくっていうふうなのが次のプロセスです。このようにですね、1つ目の回答で答えを求めるのではなくて、少しずつこうチャット GPT をですね理解し合いながら答えを一緒に見つけ出すというふうな、そういうふうなプロセスをすると、少しずつこう求めているものに近いものが見つかりやすくなるというところがあったりもします。でですね、まあ、特にデザインの目的を明確にするというところに、まあ、特にこう重点を置きたいというところもあるので、次にした質問というのが、デザインの言語化を向上させるために日常で実践できる具体的な方法はありますかというふうなことを聞いてみました。で、そうするとですね、また5つほど違うアプローチを紹介してくれてます。まずは1つ目がですね、ペアレビューとかフィードバックのセッションを活用。2つ目はケーススタディの作成。で、4つ目が読書と研究。まあ、いろいろ読んで知りましょうということですよね。で、あとはプレゼンテーションとワークショップの実施ということで、まあ、無難な答えが返ってきたわけなんですけど、一つ、最後に出てきたのがちょっと面白いなと思いました。デザインジャーナルの維持と。ね。日々のデザイン作業や思考過程を記録するデザインジャーナルを維持します。この習慣は思考を整理し、デザインの意図や決定の背後にある理由を言語化する能力を養いますというふうなことができました。ちょっと私はですね、このデザインジャーナルという言葉を、聞いたことないなというふうな感じがしたわけなんですよね。他のはなんか無難で聞いたこともありますし、なんかやったことがあるなというふうな感じもするんですけど、デザインジャーナル、どういう意味なんだろうと。わかんないですよね。わかんないので、ここを今度また深掘っていきます。デザインジャーナルとは何ですか？ね。思考過程とは、例えばどういうものを指しますかというふうな質問をしました。ちょうどデザインジャーナルの説明をチャット GPT 化したときにですね、日々のデザインの作業や思考過程を記録するというふうな定義をしていました。けど思考過程ってなんとなくわかるけど、よくわかんないというところがあるので、そこを聞いたというふうな感じですね。ね、なかなかこういうのって人に聞きにくいですよね。こういう意味って何ですかとか、どういうことを言うんですかとかっていうふうな、いろんなことを質問すると、かえってこう、うざいなとか、迷惑なんじゃないかなっていうふうに思われて、ついついこう遠慮してしまうと思うんですよね。けど、チャット GPT とか、ね、他のチャットツールとかもそうですけど、まあ根気よくついてきてくれますよ。こういったこともあるので、恥ずかしがらずにですね、どんどんわからないものを聞いてしまった方が、より理解が深まるというのもあるので、ぜひそういうこともやっていただきたいなと思ってます。なのでちょっとそういったところで回答を見ていくとですね、まあちょっといろいろ説明あるわけなんですけど、以下のような要素が含まれているのが、まあデザインジャーナルというふうに呼ぶそうです。まずはアイデアの発散と収束、ね、そして問題定義、リサーチと分析、コンセプト開発、プロトタイピングとテストの記録、で反省と学習、まあよくあるデザインプロセスのちゃんと一つ一つ記録しましょうねということを言ってるんじゃないかなと思います。ただ、これなんかアウトライン、かつ、しかもまた無難なことを言ってるので、まあ私としてはちょっといまいちなわけなんですよね。なんとなくわかるけど、やっぱりわかんないみたいなことになるわけです。なので、こういう質問を次にしました。ね。例えばなんですけど、アイデアの発散と収束、最初に書いた方がいいですよって言ってる部分っていうのは、まあわかるわけなんですけど、実際具体的にどんなことを書けばいいのかよくわからなかったので、アイデアの発散と収束する部分のデザインジャーナルの例文を書いてくださいというふうに言っていました。で、そうするとですね、まあまあ出してきますよ。デザインジャーナルの、例が出てきました。ちゃんとわざわざ日付まで書いてますけど、今日のブレインストーミングセッションでは新しいモバイルアプリのコンセプトについてチームと共に深く掘り下げました。目標はユーザーが日常生活の中でより良い健康習慣を形成できるような支援をすることです。セッションの中では以下のようなアイデアが浮かび上がりましたということで、まあなんかアイデアを出してたりとかですね、あと収束段階ではこういうことを話しましたよとか、そして最後にですね、次のステップとしてユーザーリサーチを実施するとか、あと優先度の高い機能を初期にワイヤーフレームを作成するとか、ね、ことも入って最後に締めくくりでですね、この日のセッションはチームの創造性と協力を促進するいい機会でしたと。アイデアと発散収束を通じて、プロジェクトの方向性が明確になり、次のフェーズへ進むための確固たる基盤が築かれましたということで、まあ、ある意味無難な例文ではあるものの、一体何を記録すればいいのか、 ね、どういうふうなステップを踏んだのかとか、結局何が決まったのかとか、あとは全体を通して自分が感じたことは何かというのを書けばいいんだなというのが、なんとなくこういった例文があるとようやく分かってくるわけです。なるほど、こういうことを書けばデザインジャーナルになるのかもしれないとか、あとはまあ自分の思考プロセスというものをまあ振り返るにも、こういったことを書き残すのはいいのかもしれないというふうな感じはしてくるかなと思います。とは言ってもですね、最終的なゴールとしては自分のデザインの言語化を上手くなりたいわけですよね。で、ジャーナルをただただ書いてるだけだと上手くなった感じがしないじゃないかなと思います。これ私にしてもそうです。こういったものを書いたとしてもですね、結局私が上手くなっているのかどうかっていうのがわからないわけですよね。なのでそこの部分もチャット GPT に聞くというふうな方法もあります。これは次に、どういったことを書いたのかというと、もしあなたがデザインの言語化が得意なシニアデザイナーだとした場合、先ほど出力したジャーナルをどう評価しますか？アイデアの発散と収束の言語化の精度を高めるためにアドバイスをしていただけますかというふうな問いかけをしてみました。そうするとですね、まあチャット GPT ちょっと優しいところもあってですね、チームの思考過程と決定基準が具体的に示されている点は高く評価しますとかでね、褒めてたりもしてますが、以下のところは改善した方がいいですよというところも挙げてくれています。例えば具体的なユーザーの声やデータを引用しましょうというのがまず一つ目。二つ目はアイデアの評価の基準を明確にすると。あとは反省と学習のポイントを深掘りする。まあ、最後に書いてあったものの、もう少し深掘りした方がいいじゃないかというふうなことが書かれています。あとはビジュアル要素を埋め込むとか、他者の視点を取り入れるといったアドバイスも含まれています。ね、こういった形でどうしてもこう、評価をしてもらうっていうところに時間を取るのもまた遠慮してしまうね。先ほどの言葉の意味を聞くのも遠慮してしまう時ありますよねっていうふうな話しましたけど、それだけじゃなくて、こういったところにしてもですね、実際自分がうまくいってるのかとかっていうのも、なかなか評価しづらいところってあると思うんですよね。だからこそこう学習が続かないとか、次に何をしたいのかわからないっていうふうなケースがあると思います。で、そういったものもですね、チャット GPT に放り込んでですね、これどう思いますかっていうふうに聞くだけでもですね、随分いい答えが返ってくるっていうふうなケースもあります。今読み上げしたアドバイスが 100% 使えるかどうかはさておき、ただこういう方向性で次のアクションを踏めばいいのかっていうのが、なんとなくイメージできると思うんですね。これってすごく大きなことだと思います。最初は一体何をしたらいいのかもわからないっていうふうな状態から、もしかするとこういうふうにやればいいのかもしれないっていうふうな方向性が見えてくるってところが、多分こういったチャット GPT もはじめとした AI のチャットツールのまっすぐれたところなんじゃないかなと思いますし、また皆さんもですね、こういった形で問いかけを繰り返すというところをまず挑戦してみていただけたらなと思います。そうするとですね、自然と自分が求めていた情報というところに近づけるはずなので、ぜひ試していただけたらなと思います。はい、こういう感じですね、たまにどっかから引っ張ってきて、チャット GPT に聞いてみる。あ、一緒に会話のプロセスを楽しむっていうのをやるのも面白いかなと思ってるので、ちょっと実際やってみました。まあ、こういったプロセスを通して、なるほど、こういうふうにチャット GPT とか使えばいいのでっていうのもイメージできるかもしれませんし、あとはまあ、こういった使い方もあるよみたいなところがぜひあったらですね、質問とかも含めて、もし何かあればですね、YHASSY、これは X とかスレッドとか、ブルースカイとか、まあ、いろいろありますけど、まあ、どこでもその ID 使っています。で、そこの方でフォローしていただいたりとか、あとはそちら向きにダイレクトのメッセージとか送っていただければですね、それを取り上げますので、ぜひもしよかったらですね、そういったところにメッセージを送っていただけたらなと思います。それではまた。